愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は農学部准教授伊藤和孝先生にご出演いただき、環境汚染物質の浄化に関する研究について伺います。伊藤先生は1993年に愛媛大学にいらっしゃいましたけれども、愛媛大学でご専門は木材化学、
はい、
どういった研究をこれまでされてこられたんでしょうか。
私が所属している研究室でキノコを使って、
はい、
環境汚染物質って中でも環境ホルモンとかダイオキシンっていう物質がいろいろ問題になってたんですけれども、はい、でそういった物質がキノコを使うとこう分解できると、それで無毒化できるっていう、研究があって、そんなことを私が所属している研究室でも、
はい、
盛んに行われてまして、それに関わっていきました。
キノコというのは木材普及菌というそうですが、
はい、
この木材普及菌については先生はそれ以前からもうご存知だったというか、
はい、
その木材普及菌に解毒の力があるというのはご存知だったんですか。
それは知りませんでした。
ということは、はい、ここで研究が何かこう合致したというか。
そうですね、決してその私がどうこうってわけじゃないんですけれども、はい、確かあれはアメリカの方の研究者だったと思いますけれども、はい、がキノコっていうかその木材普及菌が持っている、まあ、能力ですね、実際には酵素なんですけれども、はい、その持っている酵素がこういった複雑な汚染物質の構造を分解していくことができるっていうことが分かってきたということなんですけども、今この自然の中で木をですね、分解っていうか腐らせることができるのは実はこの先ほどから出てる木材普及菌だけなんですね。でこの木材普及菌もなければおそらく木はなんかこう腐らずにその辺でこう残ってたかもしれないんですが、頑丈な木を唯一ボロボロにできるのが木材普及菌なんです。
山や森に入っていくと本当にこう柔らかくといいますか、はい、ボロボロと崩れていくように、
は
い、
そうなの、こう持つとぐしゃぐしゃってなります、はいはい、であれは中にキノコがこう木から生えてますけれども、はいはい、で木の中を見ますと実は菌糸って言いまして、植物の根っこのようなこう白いのがいっぱい生えてまして、でそれがですね木の中で木材を分解していくんです、はい、で木材のっていうのはセルロース、セミセルロース、リグニンなんていうそのすごく大きくこの3つの物質でできてるんですけれども、はい、これががっちりとこう固まった、はい、例えばこう鉄筋コンクリートのようなですね、はい、セルロースが鉄筋のようにあって、でそこを、リグニンという物質がこう接着剤にがっちりこう固めていくと、で、そんなようになってる中で木材普及菌はその中のセルロースを栄養源として、
はい、
食べるっていうか必要なので、で、リグニンをこう分解しながらですね、セルロースに向かってこう菌糸を伸ばしていく、でそのリグニンを分解する時のその酵素っていうか能力が、はい、こういった汚染物質を分解するのに役立つ、そのキノコが持ってる酵素、
はい、
でこれでダイオキシンのようなああいう物質の化学構造をこう酵素でこう切っていく、ハサミで切るっていうのなんですけど、はい、そうしながら違う物質になってきますので、そうすると無毒化するっていうのが一応メカニズムっていうふうに言われてます。でファイトレメデーションとかですね、バイオレメデーションとかいろんな言い方をするんですけれども、はい、いずれもそれは植物のようなものを使って、はい、汚染物質を浄化するっていうことを、そういう言葉で言うんですが、
はい、
キノコでもやれますし、それから実はその他の研究者っていう研究の中で植物も使って分解するっていうそういうのも手法もありまして、キノコだけじゃなくて植物もあるなら、またここで木の仲間もできるよねっていうようなところで、大きい松とか杉とかそういう木では難しいんですけれども、小さなこう低木と言いましょうか、はい、そんなような木の仲間たちでも根の持つ力でいろんな化学物質を分解するっていう、研究報告があって、それをもとにいろんな木とか植物も使ってやってみようってことで、今はそういう植物を使って土壌浄化をしようっていうようなことを の方向に今進めてます。
これは植物のどういった能力に期待をしているんでしょうか。
あの樹木も含めて植物っていうのはもうやっぱりすごい力を持ってるって言いましょうか、はい、まあ、今これあの樹木っていうか木も含めたお話なんですけれども、はい、植物って一遍種が飛んできてそこで芽が出て根が生えてって根付くと、まあ、基本的に動きませんよね、
はい
はい、ところが昆虫とか動物とかは、うん、なんか例えば敵が来れば逃げることができますけれども、はいはい、植物だって敵はいっぱいいます。でそういう敵が来た時に植物はどんなことがあってもそこから動くことはできません。でならば彼らはどう身を守るかっていうと植物体から嫌がるような物質って言いましょうか、あ、まあ、殺菌剤だったりあのいろんな物質を、葉っぱとか根っことかそこから出して身を守るわけですね。でその力っていうのはやっぱり植物が持ったそのまあ言ってみたらあの彼らは自分の精子を守るための、はい、もう大事なあのことなんですけれども、はい、それを我々がうまく利用させていただくっていうことになるとこれはあのその持った力っていうのはやっぱりいろんな力がありますので、うん、それを使った一つが土壌浄化、要するにあの植物の周りにある、まあ、汚染物質ですね、はい、それが植物のこう根から出る物質によって今度はそのそこにもともとある微生物たちが活性化してそれでその物質を分解するっていうこととか、それから植物がそこにある物質をこうあの水を吸うと同じように吸い上げてしまうとか、はい、まあ、あの植物もいろんなあの機能を持ってましてそれをいくつかこう利用して土壌浄化をしようっていう考え方ですね。
もう植物が自分の成長の妨げになる物質は分解してしまうと、
はい、でそうです、
もう妨げないようにするっていう能力がひっくり返して言えばその物質を分解してくれる、
はい、そういうことです。
その毒を解毒してくれるという、
はい、そうなんですね。まあ彼らにしてみたらこんなもんこんなとこで生活できるかなっていうことで、あのきっとあのいろんななんとかして自分たちのいい環境にしようってことで、あのなんかちょっと擬人化した話ですけども、まあそのいろんな酵素を出したりとか吸い上げたりとか、うん、吸い上げて空中にあの放出してしまうとか、はい、いうことかなというふうに思います。あのよくやられてるのはあの重金属類をそういう方法で、はい、あの除去するっていうことはあのかなり今実用化されてるようです。
全ての植物が同じような性質ではないですから、まあ、土壌に含まれるものと植物との相性を探していくっていうのも重要な研究の一つですか。
素晴らしいですね。あのそうなんです、あのその通りです。あのこれどの植物でもどんなあの物質でもそういうことができるかっていうとそれはなくて、はい、あの先ほどから出てあのキノコもあのできる物質とできない物質があります、うん、で植物はもっとあのその相性って言っていいのかどうか分かりませんが、この物質はこの植物なら分解できるけど、はい、これではできないとかですね、そういうのはあのやっぱりいろいろその持ってる酵素とか汚染物質の構造とかっていうことだろうと思うんですけれども、いろんなあの植物といろんな組み合わせをこう見つけていくのがやっぱりこういう植物による土壌浄化をするときの一つのポイントになるのかなというふうに感じてます。
今日は途中難しい言葉が出てきました。
はい、ファイトレメディエーション、
こちらは植物による土壌浄化、
はい、
ファイトレメディエーション、はい、そしてバイオレメディエーション、
はい、
こちらは微生物を使ったもの、
はいはい、
ということでも植物にしても微生物にしてももともと地球に存在しているものですから、はい、それでこういった無毒化ができるのであれば、まあ、時間かかりますよね。
かかります。
先生、
そうなんです、時間がかかるんです、はい、
デメリットといえばそこでしょうか。
そこですね、はい、
そしてあの広さがいるというか、
はい、
土地がいると言いますか。
そうですね、あの植物が育たないといけませんし、うん、天候に左右されますので植物が元気に育ってくれませんとなかなかこの状況は整わないということになるかなと思います。
今一言ありましたけれども、やはりその元気っていうその使う植物であったり微生物が元気で例えば成長が早いとか、はい、そういったこともこの研究には欠かせないというか、
はい、そうなんです。あの冒頭から出てきたあのキノコもやっぱり成長がいい菌ほど、うん、まあ、成長だけじゃないんですけれども、ゆっくりだとなかなかあの 他の菌と混ざっちゃい、はい、というか他の菌のが勝っちゃいますから、成長がいいこと、
はい、
そしてまあ、成長がいいってことは元気ってことですね、そしては、そういう酵素をたくさん作る、たくさん種類を持ってるっていうことが一番いい条件かなというふうに思います。
今後の展望といいますか、どういったふうに研究を進めていかれますか？
そうですね、まあ、まだまだ始めたところですので、はい、そういう植物と、まあ、どういう化学物質がいいかっていう組み合わせをいくつか見つけていくということと、じゃあどうやったら植物が元気になるか、はい、どうやって植物を元気にこう育つようなするかっていう条件とか、それからやっぱり先ほどのあったように植物とその植物から出すものと微生物っていう関係もございますので、
はいはい、
植物と微生物をうまくこう組み合わせて、両方うまくこう元気にさせて分解をするとかで、そんなことのまあどうやったらそのうまくいくのか、そういう研究を進めれたらいいかなというふうに思ってます。
先生、でもまだまだ植物の力、木の力、わからないこと、知らないこといっぱいありますか？
今日お話ししたってことはほんの一部であって、お話ししなかったところでは植物の殺菌作用とかですね、まあ、そんなこともいっぱいあります。で、我々がまだ分かってないこともまだまだたくさんあると思います、はい、そして我々が知らない植物もまだあると思いますし、まあ、もちろん知らない微生物ですから、そんなのが見つけれたら面白いでしょうし、まあ、そんなのを使ってなんかこういう研究を進めていくっていうことはやっぱり楽しいと思います。
まだまだ知らない私たちのその自然の力とまた共存していろんなこう力をまた借りていきたいですね。
はい、そうなんですね。やっぱりそこは大事だと思います。我々はやっぱりその力を借りてるっていうか、その力に依存してるっていうことは忘れては、特に我々そういうこういうことを使って研究するものは、はい、それを忘れてはいけないんだろうというふうに思います。いい言葉だと思います。
私たちはまた先生からそういった大切なことを教えていただきたいと思いますので、これからも木の研究、紙の研究続けてください。またそして教えてください。はい、よろしくお願いします。
やれる限り頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
は
い、
どうも今日はありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学医学部附属病院総合臨床研究センター長、地域医療支援センター長、高田清則先生にお話を伺います。